もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
4月12日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。咳しましたね監督。もうオンエア直前まで写真撮影大会だから盛り上がってるからそんなことになるんですよ。
そうそういうことです。
まあ放送8年目と、
はい、
いうことで
無事に、
ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。
8年前に生まれた人が8歳になってますからね。当たり前のことを言ってますけど、
びっくりしちゃいますね。
すごく当たり前のことですけどね。
ご挨拶してません
で
したね。
あ、そうでした、すいません。
ご案内は私キメタショウと
シーラと
ユキサダイサオです。
この3人で今シーズンも、はい、ね、シーラさん生き残って
ありがとうございます。おかげさまで、ね、よろしくお願いします。
もう8年目だから新しいね、新しい若い子にみたいな、
ニューウェーブがね、こうね、そうそうそう来るかな。
水面下でね、
水面下では、
そうだった
んですね。オーディションするかしないかって言って、一度もオーディションしてないって長年言ってますけど、
いやされちゃ困るんですけどね。
なんかこう妨害してるみたいな。
まあ
今日のこの回にかかってますからね、シーラは。
そうですね、もう
まだこれがオーディション、
はい、そうリアルタイム、
中ずっと8年間見てきましたけど、は
い、
ここで最終決定が、
ユキサダ演出について来れるのかみたいな感じでございますが、皆さん期待してください、番組の後半を。それじゃあタイトルコール参りましょう。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
生放送でお送りしております。月刊ユキサダイサオです。まあ、皆さんからのリアルタイムメッセージ、
はい、
どんどんお待ちしております、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 で受け付けております。
放送8年目に突入、はい、今回で85回目の生放送。う
わ、85回目、
目指せ100回、
ね、いけるか。
監督の方は今、まあ、舞台の演出ということで、はいはい、舞台趣味の部屋、中井貴一さんプロデュース、脚本は小沢亮太さん、出演、
この間ね、あの、うん、小沢くんが、あの情熱大陸
見ました、見ました。育田監督も出てましたね。
ちょっと出てましたね、
情熱大陸に出るような人もとお仕事してるんですよ、
ね。
中井貴一さん、戸次重幸さん、原美希恵さん、カビラジエさん、白井明さんが出ているということで、東京公演がもうそろそろ終わりますか。
明日と明後日で終わりですね。
14日まで、
もう14日まで
パルコ劇場、
もう大好評で、もう大好評です。前日満員です。本当に、あの満員じゃない日はないという。僕もね、芝居いろいろ何本かもうこれで5本目だったんですけど、うんうん、初めてですね、前日満員っていうのは。席が取れないんですよ。要するに当日券も並ばれ、まあ当日券ってあの電話でね、勝ち取るんだけど、うん、でキャンセル待ちまでいるっていう。だからキャンセル待ちになる可能性があるから待ってるんですよ。で来ない、ある時間まで来なかったら開くんで、あ、それで並んでるんです。
なるほどなるほど。じゃあ、福岡公演が来週火曜日16日、うん、ですけども、
貴重ですよこれ。
これもまあ我々はねチケットじゃあ抑えました、ね、はい、行きたいと思ってますけども、熊本から行く人も多いんじゃないでしょうかね。
そうですね、うん、なかなかね、その趣味の部屋は好評で、うん、まあ、中井貴一さんがね、あの企画もしてるし、中井貴一さんの、知り合いのやっぱりそうそうたる人たちがね、こう見に来るわけですよ。俳優さんとか、
飯
塚さんだとか、はい、でやっぱり、まあ笑えると、うん、まあ笑えるだけじゃなくて、サスペンスのテイストもあり、うん、でどんでんどんでんもあり、うん、で最後にどういうものを見せるのかと、うん、でまあそういう意味では中井さんの企みがあったわけですけど、うん、まあ、それがなんかすごくいい形でなんかこう伝わってるようで、だから岸さんのところにいろんな感想を言いに来られるんですよね、みんなね。ああだったこうだったっていう、
終わった後にこう、うん、楽屋挨拶っていうやつですか、
うん、そうですね。僕もあの知ってる方でいうと小泉京子さんとか、これだけ来てもらって、まあ、あの岸さんと共演してるから、いや面白かったよってまた例のごとく
ひょうひょうと
言うんですけど、まあ、あのすごく舞台セットも良かったし、光も良かったし、でそういう意味ではそういうこだわりが随所に見られたし、すごい良かったって って言っていただいて、楽しかったしっていう。昨日ちょうどね、戸田恵子さんがいらしてたみたいなんですね、うん、でまあ中井さんから聞いたんですけど、なんかほらやっぱり演劇人じゃないですか。で戸田さんと中井さんって多分三谷幸喜さんの、
はいはい、作品とかでね、
作品とかで共演されたりとか、うんうんうんうん、やっぱ三谷組のなんかこう舞台ではね、はい、そういう部分っていうのはあると思うんですけど、はい、なんかこう演劇人たちがこうある意味こうなんかこうある種の論理っていうかね、うん、こだわらなきゃいけない演劇とは何ぞやっていうものを、うんうんうん、こう軽々くこうある種テレビの作家と映画の監督が、
そうか、演劇畑じゃなくて、うん、まあ、映像畑というか、 そうですね、そっち側からの
人たちがなんかこう、その概念にとらわれないで、うんうんうん、軽々となんか飛び越えてるような、うん、そういう意味で言うと演劇はまだまだ何かこうこっからスタートできるんじゃないかっていう、そこに飛べるんじゃないかっていう可能性を感じましたっていう、うん、すごく真摯なね、うんうん、まあ僕はまた劇なんでちょっと違うあの言葉になってるかもしれないですけど、うん、なんかすごくそういう感じで言っていただけたみたいな感じを中井さんもおっしゃってたんで、うん、まあ、まあそういうのは嬉しいなと思うし、うん、で僕らやっぱりそういう意味では、僕は演劇好きなんで、うん、どっちかというとやっぱ演劇にをリスペクトしてる、うんうん、例えば、中井さんがやっ、まあ、三谷さんの作品だとか、うん、もちろん野田さんの作品だとか、うん、で皆さんいろいろな作品でねやってらっしゃると思うんだけど、僕は意外とやっぱ演劇の表現、演劇ならではのものっていうね、うん、でそういう意味では、今回赤朝日新聞に劇評が載ったんですよ、
はいはいはい、
すごく絶賛の劇評で、はいはい、まあ僕は前 のテイキングサイドも結構朝日新聞
詰められてましたね、
うん、すごくいいことを書いていただけたん で、うん、で今回どうかなと思いながら、うん、こっからびっくり見せたんですけど、うん、すごくなんかある意味こう井上寿さんの本当に初作っていうか初期の作品と比べたりする部分もあって、うん、コミカルなんだけど、うん、まあ、演劇の演劇らしさっていうか演劇ならではのトリックっていうか、うん、そういうものをちゃんと使ってるっていう、うん、すごくそういう意味で楽しい作品が誕生しましたっていう、すごく、う
ん、いや楽しいっていうキーワードは随所でやっぱ聞くんですよね、見た方が本当に楽しかったっていう風に、うん、それってやっぱね、うん、演劇では珍しいことなのかなって、もちろん楽しさっても今までもあるんでしょうけど、うん、これだけ楽しい楽しいっていろんな人がいろんな視点で見て、うん、楽しかったっておっしゃるのは非常にこう期待も高まるところです ね、
そうですね、前回ね放送した時は初日明けてちょっとすぐこっちに来たんで、うんうん、なんかまだこういろんな手探りもあったんだけど、うん、もう今はもうそういう意味ではやっぱね、つくづく思うのはね、観客とのキャッチボールなんですよね、
観客と一緒に作っていくみたいな、
うんうん、観客がここでこういうリアクションするんだってある時ね、うん、ちょっとこれこぼれ話ですけど、うん、今から見る方もね、うん、ちょっとまああんまり記憶しなくても今だけ聞き流してもらいたいんですけど、はいはい、笑うはずでないシリアスなシーンも、うん、やっぱ笑いがずっと続いてるから、うん、面白く見えてくるんです、うん、笑けてくるんですよ、
はあ、
でこういう時に我々は演出家と役者はね、うん、裏でね、うん、どうすると、うん、みんなで笑かさないぞと、うん、そうすると、まあ、中井さんがあることをするんですけど、うん、他の例えば戸次くんとか、うん、カビラジェイさんとかが笑うなよと、笑うシーンじゃねえぞっていう顔をしてるとかねでもそれでも笑う人がまだいると、うん、だんだん減ってきたけど、うん、シリアスなんだよ、うん、そうするとやっぱり中井さんが少しずつ芝居を変化させていく、でそういうことが、うん、でどこまでそれがいいの、許されるのか、うん、で自分たちは作ってきたある一つの 方針があったわけで、それを少しずつ変更していくんですね、うんうん、ただそこからでもそれがそれなりにそれをやっていくことで何かもっと違う突き詰め方が見えてくるっていうのは、それはやっぱ観客がいての問題なんですよ。よく演劇は笑い待ちっていうのがあるんですね。笑ってる間に次のセリフ言ってしまうと重要なセリフが聞こえないから笑い待ちをしなきゃいけない。でもそれも限度があるわけですよ。あえて笑い待ちをしないとか、わざと強く言って笑いをこらえさせるとかね。やっぱそういうことがやっぱりこれが湧いてる、もう期待値も高い、うん、もう最初からもう評判がいいから期待値高いですね、うんうん、そこで来られると、うん、こういう風にある種、ね、お客さんのためにやってるのに、うん、ある種こう敵対じゃないんだけど、うん、なんかこう対峙しなきゃいけないっていうね、うん、これはねなかなか贅沢なね、うん、 演じても作り手も悩みであって、でももう全く笑わないようなしらけてるような会場よりはやっぱり笑っていただいてグッと乗っかった方がいいわけですよ。だから皆さん素直にね見ていただいて全然いいんですけど、まあこっちはそういう、そういう裏のねこう変化していく苦労がね、
やっぱ生ものなんですね、やっぱり舞台っていうのは。
映画もたまにあるんですよ、
撮影してて何か、
いやじゃなくて、やっぱり劇場でダーンって笑、海外の映画祭とかで笑われると笑ってる間にもう次の展開してるから分かんなかったでしょ、セリフ聞こえなかったでしょうと。まあでもせめて字幕があれば字で読んでるから助かるんだけど、なんか海外の映画祭だったら笑ってても字幕次読んでるんでセリフがあっても大丈夫なんですけどね。でも海外に行くと映画は笑えますからね、本当にもうどっかんどっかん受けますから。日本人ってほとんど笑わないですよね、声を出してクスクスって。笑った時もはーって笑うんだけど、なんか笑ってたねっていうぐらいのことで、もう会場がドーンって湧くのはやっぱ僕は海外の映画祭に行くと自分の映画もそうやって受けたりしてるんで、あ、それと同じような感じがやっぱあるなと。あの今回の演劇はもっとそれは強いですけどね。
いえ、ますます期待値上がっておりますけども。まあだってストーリー全くね、趣味の部屋っていうことしか聞いてないんで、なんか趣味の部屋でなんか男たちが集まっててみたいなぐらいしか分かってないんで、
そうそうそう、だから逆にそれがいいですよね。この趣味の部屋が一体何なのかと
というのを思いながら、
謎があるわけですね。でその謎が2点3点していくという、まあそれがサスペンスですよね。まあサスペンスコメディーと歌ってますから、コメディーで歌ってあるんでみんな笑っていいんだなっていうのはもちろん分かるんだけど、日によっては笑わないシーンも笑えない回もあってね、昨日なんかそうでしたけど、意外とシーンとしてんのに終わった後みんな面白かったとかって言ってるから、あ、同じなんだってリアクション一緒なんですよ。ただ声出して笑ってない、笑う人が少なかったでしょうね、圧倒的に。なぜか、なんだろう、そういう空気の時もありますね。
まあそのいわゆる劇場の大きさとか観客のね男女比とかいろんなものによってやっぱり舞台って変わってくるかもしれないので、まあ一期一会ってことなんでしょうかね。
本当それはねちょっと勉強になりますね。やっぱね舞台ってやっぱ面白いですよね、すごくそう思うし、だからもう舞台づいてんなと思って、今年ももう一本やるんですよ。
え、今年2本やりましたよね。もうすでに
もう一本ね、6月にやるんです。急遽、ですね、2日間だけですけど、それはね再演なんですね、朗読劇の再演、
はいはいはいはい、
すごく前もその見知らぬ女の手紙っていう、はい、もうすぐ発表されると思いますけど、ちょうどパルコさんがちょっと空いちゃったんですよ、だったらやろうあれをって。要するにそういうなんかこうリリーフ的なね、なんかまあ、名作って言われてて、結構2日間しかやらなかったけどすごい評価高かったんですよね。でちゃんと今度はもうちょっと見せたいよ人にっていうプロデューサーの思いがあってね、まあ僕はありがたい話ですよね。自分の持ちネタのようなもんじゃないですか。まあシュバイツのあのドイツのね、あの作家の朗読ですけど、
なんか映画監督舞台演出家両方紹介しないといけないような感じになってきておりますね。
でもやっぱりね、やっぱなんか勉強になりますよ。あのお芝居とか表現っていうものは一緒ですから、でそういう意味ではすごくその限られた中で何をどう見せていくかっていう感情の高め具合とかっていうのもね、ある種の不条理なことが起こっても舞台っていうのは成り立ってるわけですよね。特殊じゃないというか、対して、ね、あの舞台で起こってることだから、だからリアルとリアルじゃないことっていうのはね何なのかっていうこととかね考えさせられますよね。
いや、なんかこう映画今後作る映画にもフィードバックというか、また新たなものが見えてきたりとかする部分あるかもしれないですね。
そうですね。だからいろいろと最近はだから若い人たちとのね、あの出会いもあって、ワークショップとかね、
その話聞きたいんですよ。ちょっと一曲挟んでから詳しく聞きましょう。じゃあ曲、これ監督に選んでいただいたんですけど、最近これよく聞いてるみたいです
これね PV が面白くて、なんかね、なんかなんだろう、アイドルみたいなことをやってる方がね、これまあまあちょっとピテなんかこうある一つのアートのセンスがある方だと思うんですけど、らしいんですよ。これがね、これもぜひこれ聞いて、曲もいいんですけど、ね、YouTube かなんかで PV 見てもらえるとちょっと笑えるっていう、かなりお気に入りの
じゃあお届けしましょう、
はいはい、さよならポニーテールで僕らの季節。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
さよならポニーテールで僕らの季節お届けしました。
映像が見えてくるような楽曲でございました。
ちょっとねいい面白い PV ですよ。なんか、まあ、僕があれのあれな変な感じなんですけど、ラブコメのね感じがあって、ちょっとね変です。
ちょっと変
かなり変です。でもすごくなんか好きなんですよね。なんか
で話さっき途中だったんですけど、はい、ワークショップを最近やっていると、うんうんうん、ワークショップってそもそも どんなものなんですか。
僕もわかんないんですけど
なんかよくね演劇とかの人たちがやってますよね。
そうそうそう、要するにこう演劇とかやる場合って例えばもう逆に言うとね有名な俳優さんたちも呼んでワークショップするんだけど、うん、その時はなんかねこう一日の日当を与えたりするんですよ。逆に要するに演出家のためにあったりするわけですね。要するに物語を作っていったりイメージを作っていくときに、人を動かしながらとかやっていくとどんどんどんどん見えてくるわけですね。演劇とかって
具体的に
このある種のこの板の中で何ができるのかって、この表現として、でなんとなくの雑多な、まあ、あの簡単な台本かなんかあって、それをやっていきながらどんどんどんどん変えていくとか、口立てで作っていくとか、だからそういうのがまあ一つの、それで作品に最終的に誰が選ばれて、その時はまあ完全に仕事になっていくわけですよね。でもなんかこう逆にワークショップをまあある種事業化するっていうか、そういう意味ではあのチャンス、要するにもう映画監督である人たちとかがこう教えに行くっていうかね、講師として大学とかあのそういう専門学校ではなくて、そのワークショップをやることによって、まあ、そこでなんか出会いがあったり、
参加する人たちはいわゆる役者さん、
まあ、僕の場合は役者ですね。だからまあそれは制作のワークショップもあるしいろいろあると思うんですけど、僕はもう制作のワークショップは自分が作ってることを教えても一緒に作るって言ったら分かるんだけど、なんかまあそれはどうかなってよく分かんないんで、役者さんに何か教えられるかどうかも分かんないですけど、まあでも 何かを得るでしょう。だからそういう意味では、僕も分かんないんですけどね、そういう意味ではワークショップをやりながらなんかこういろんなものが組み立っていくのかどうかとか、で一緒に仕事ができるのかどうかとか、で向こうはどういう夢を持ってて僕らに何を期待してるのかとかっていうのは、もうまあでも全くそれは関係なく、例えば短編小説からセリフを抜いて、でそこからまず作っていきましょうと、で口立てでセリフをどんどん変えていったりとかしながら。
何人ぐらいが参加してるんですか。
まあ何人ぐらいでしょうね、40人ぐらいなんじゃないですか。
一、まあ、クラスぐらいな感じですね、
この間は40人だ。まあ時と場合違うんですよ、いろんなところで。で僕の場合は別に自分のワークショップをなんか経営してるわけでもないんで、そういうのやりたいっていう人たちとやってもらえませんかって言って、時間が空いてればじゃあ行きましょうっていうことで、この間行ってきたんですけど、6時間ぐらいやったんですね。
6時間。
まあでもまあそれぐらいはやらないと意味が分からないし、 1,2 時間で終わるワークショップって何なのかが逆に分かんないですけど、まあいろんなゲームみたいなことをやらせたり、人を知らないと意味ないですよね。だ自己紹介させてするのを、あるシチュエーションを作って自己紹介させるとか、面白いですねすごくね。それでなんかこうアドバイスしていくっていうか、この人たちが 何が足りないのかいいのか、で僕一映画監督として言わせてもらうとってことですよ、で他の人が来たら君はいいねっていう人もいるだろうし、僕が見たら全然興味ないっていう人もいるだろうし、でもそれぞれにまあ光るものもあるだろうし、真面目に何かをやろうとしてる人たちっていうのはいるだろうから、っていうところはありますね。
6時間もそのだからなんか どんな具体的にどんなことをやってるんですか。
まあいろいろです
。
まあ言ってしまうとね、ネタバレになっちゃうんで、そういう意味じゃ、他の人に真似されても困る。
なるほど、そこはノウハウがあるわけですね。
ありますね。言葉を喋らせないであることをやらせるとかね。言葉を喋らなきゃいけないようなシチュエーションをなんだけど、でもそれは力量がないと言葉なしで、できないことっていうのはいっぱいあるわけじゃないですか、世の中に。
言葉を封じてじゃあ他のところでどう表現するかみたいな。
でそれは視線だけで表現しなきゃいけないとか、表情だけで、そういうのだけでもうやっぱ分かりますよね。あの説明的な人っていうのはやっぱダメでしょ。やっぱりその人の存在感とちょっとした 仕草だけで、うん、なんか魅力が伝わってきたりするでしょ、うん、でそれをこう僕らがこう見て回ってピックアップしていくっていうか、うん、そうすると次にこの人の芝居が見てみたいなと思うわけですよね、うん、次の段階で、うん、じゃあ言葉を喋らせてみよう、言葉を喋らせてみたら、あ、こっち喋らせない方がいいなっていうのがあるっていう、喋、うん、ってない時は良かったんだけど、うん、そっちは良かったんだけど、喋ったらダメとか逆もありますよね、喋、うん、ったらこいつめちゃくちゃいいなっていう時もある、うん、やっぱそれって明らかに違うんですよね、うん、でもそれってそのパターンが、まあ、いろんなこう側面を俳優たちのね、うん、見ないとやっぱ我々も分からないですよね、うん、でも数人いましたよ、この間やったワークショップの中でも 3,4 人はいましたね、あのこうもうすぐに現場に来てもきっと度胸さえあれば使えるなっていう、
あ、そういう出会いもあったりとかするんですね、うん、
今回あの趣味の部屋もね、原さん、
原美恵さん
は、はい、あの初舞台なんですね、
はいはいはいはい、
でほらテレビドラマとか主演もやってるし、はい、なんだけど舞台的には初舞台、うん、ストレートプレイ初舞台なんです、うん、でそういう意味ではそれでこのメンツでしょ、もう舞台慣れしたもう4人のもうね、手だれの俳優
野獣ばっかりの中に美女がみたいな ね、
で、 ね、うん、でもそれとはねまたね違うくなってますよ、だからそれは狙いでもあるっていうか、中井貴一さんがやっぱり原さんを選んだっていうところの嗅覚ですよね、なんで僕はキャスティングに全く手を触ってなくて、中井さんとプロデューサーで決めてもらったんですけど、原さんに関しては中井さんが一度お会いしたことがあったらしいです昔、でその時にやっぱりすごく涙を流して女優をやりたいんですっていう訴えがあったと、その時それで別のテレビドラマをパッてつけたら、あの子出てると思った時のその目が良かったと、あ、この子は本気なんだなって思ったっていうことにかけてるんですよ、スキルじゃないですよね、気持ちですよね、で気持ちにかけるって理由がやっぱりあると思うんですよ、手だれの俳優たちの中に若い一生懸命の女優さんが入ってくれば、この4人が一生懸命やるんですね、彼女も交えて、要するにそこに戻れる、だから逆なんですよね、普通だと手代の俳優たちに追いつかなきゃ怒られるみたいな時代ってあったと思うんですけど、それとは逆で、そういう風にかまけていると舞台なんか良くならないんだ、新しいことできないんだっていう中井さんの思いがきっとあったと思うし、みんなで発声練習から始めて彼女の発声にも付き合う、でやっぱり声が出ない、わからないですね出し方が、それを白井明先生がですね、
いつかでもありますからね、白井さんなんかね、
白井さんなんか、僕なんかが逆に言うと恥ずかしいことに僕はそういうことわからないわけですよ、舞台の発声の仕方、頭をの骨をこう響か統制っていうらしいんですけど、ここにかどこまで後ろの方にだんだん響かしていくとかね、頭蓋骨を通して自分の一番当たってる遠くに届く声がを見つけなきゃいけないとか、それをやっぱやるんですよ、あえうえおあおってよくあるでしょ、かけきけこかこってあれをみんなでやる、で俺も一緒にやってましたけど、
結構
とかそういうことやりながら、だんだんだんだん声を大きく、でもう原さんも立派に声が出てますから、それでもね今まだ本人としてはどんどんこう地方に行くと、福岡もそうですけど、大きいホールになるんで、これからもっと届かさなきゃいけないから、
あ、なるほどなるほど、
だからそこはちょっと本人もねまだね、これからどうなるんだっていう不安もあるでしょうけど、でもただ今は本当にめきめき良くなって自信もつけてるだろうし、多分5年分ぐらいのあのあれがあったと思いますよ、成長が、この1本やるだけでと僕はみんなそう言ってましたね、5年分ぐらいあるんじゃないのかなっていきなり、
やっぱそれも一つの出会いですよね、
だからやっぱそれってその出会いをつかむっていうことがね、だからまあそういう意味ではワークショップとかじゃないけど、なんかどっかでちょっとワークショップ的な、あの子、この一生懸命なこの子を取り囲んだ手だれの俳優たちベテランたちがそこにこうなんかこう一つになっていくっていうね、そこの熱みたいなものが結構この趣味の部屋の核になったりするでしょ、僕もすごく勉強になって、でそういう意味では映像の演技っていうのはね、そうやって声を張ったりとか届かしたりって、ある種の技術的なことの側面よりもっとなんかリアルとかね、いろんなものを考えるわけですよ、でじゃあリアルって何ですかって話ですか、そもそもセリフを与えられた時点でリアルはない、だって自分の意思をに反して自分の思想とか哲学とかに反してね、例えばある時は人を殺める 殺さなきゃいけないかもしれない、うんうんうん、そうやって自分は絶対しない、うん、これ許せない男を、うんうん、自分はこんな男許せないよっていう男を演じなきゃいけない、うんうん、思想に反してですよ、うん、だけどそれってでもじゃあその人に近づくっていうんだけどだからある種の不自然さがあると思うわけ、うん、だからその不自然さをどう演じるかなんですよね。
なるほど。
不自然さは不自然さでいいと思うけど素直な人っていうのは、うん、じゃあ役者はできないのかと僕はやっぱりそれをずっと問う思っ出てきた言葉がそういう言葉だった、うんうんうん、素直でいいはずなんですよ、うん、人一人それぞれが、うん、演じる人も、うん、気持ちが嫌だと思ったら嫌だっていいはずなんです、うん、でもそれを嫌だじゃなくてそれを好意を持つ自分が納得するように自分だから収めていかなきゃいけないみたいな、うん、でそういうことの心理的なものとかは技術で補うのか果たしてしなんかそのある種の精神性で補うのか、うん、何なのかっていうところに行くじゃないですか、うん、でそれはじゃあやっていくうちに脳をどう感じているのかとか客観的なのか
演じるってなんかもうすごいなんかただセリフ言うだけじゃなくて何ですかもうなんか宇宙みたいな世界の話ですよね。それは
で本当そうかもしれないよね。だから僕は演じる側をやったことないけど要するに僕の場合はやっぱり演じてもらって初めてそうはそうじゃないとかそうこうなのこうなのっていう僕は基本的にはこうしろっていうのはないんですよね。答えもないんですよ。この人たちがこう演じたからじゃあそれに対して俺はこう思うんだけど都合もあるだろうし流れの都合っていうか全体としてでやっぱそれってやっぱりすごくチョイスは難しいですよね。何が正しいかなんていうのはないからだってね完成した映画を見ててもあこれは失敗だったなと思う時もあるわけです。この道じゃなくてなんでもう一つの道を自分は発見することをしなかったのか、それは時間が許さなかったからだとかあるんですよ。いろいろ時間があるんだったらそれもそれもあれもこれもやっていろんな行く通りもやってですねだけど多分ですよ多分そこの状況で偶発的に生まれた何かに説得力があれば、うん、ねいいんですよね。だから有名な俳優と仕事をするってあるでしょ、
はいはいはい、
もうすでに説得力を持ってんですよ。
まあその俳優のやっぱりポジションっていうのがですね、ね、
その人がこれを言ってるんだからもう、うん、説得力がある。もう意外とだけど無名の俳優と仕事するとしますよね、うん、全員無名だって、うん、選択肢が広がるんですよ、う
ん、
絶対に、うん、だって この人に説得力はないから、うん、あの観客においての説得力、うんはいはいはい、でそれとか考えましたワークショップすると、うん、でひょっとしたらこっちの方が有名な俳優を使うより何かが生まれるかもしれない、はあ、正しい何かが、うん、って思うとものすごく低予算でもう無名のそのまだこれからっていうやつらを、うん、いいのを本当に見つけて、うん、やるっていうのはひょっとしたらなんか自分のなんかもう一つの、うん、もう別のサイドっていうかね、うん、側面がまさかそんなこと思ってなかったけど、うん、普通キャスティングっていうのはお客さんが興味があるために有名な俳優さんたち並べるわけ、うん、まあこの趣味の部屋もそうですよね、うん、なんでここが 無名な人はいないわけですよ、うん、こういうもんじゃないですか、うん、でみんなその人たちの期待をするんですね。最初から期待値が上がる、うん、これ無名だったらまたどうなのかって思うわけですよね、うん、もっと違う選択をするんじゃないかと。なぜなら説得力はないから。
いやなんかさすが番組8年目ともなると話が深く
濃いですね。
濃いですね、うん、
まあでも深いかどうかは分かんないけど本当にでもそんなのもう本当に根本的なことかもしれないですよね。あの全然浅いというか実は一番上っ面のそんなことも今日俺が気づいてなかっただけで、でもそれってワークショップとかそういうまだ無名のねいったら頑張ろうっていう気合いだけ入ってる子たちを見るから思うんですよ、うん、ただそこの中だけで見ていくとね魅力が見えてくるんですよね、うん、その人たちの中にも不思議なもので。
いやいい話聞きました、はい、
月刊ユキサダイサオのポッドキャストいかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。 以上、シイラでした。